ヨハネの黙示録第2章の8節から11節。スミルナにある教会の天使にこう書き送れ。最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまだ生きた方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当にあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを批判していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなくサタンの集いに属しているものであるもある。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるだろう。死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。耳ある者は霊が諸公会に据えることを聞くがよい。勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはない。黙示録には7つの教会に宛てた手紙っていうのがありまして、今日はスミルナの教会っていうところに宛てた手紙のことが書かれてあります。まあ、このスミルナの教会の現状というのがどうだったかっていうのは、まあ、その当時の人しか分かりませんけど、まあ、この手紙、黙示録から読むと苦難や貧しさや批判の中にあった、まあ、いろいろ攻撃されていたところなのでしょう。またユダヤ人たちから大きな迫害を受けていた、まあ、そのような状況にあったのかもしれません。まあ、そのような教会の信徒たちに向かってヨハネの黙示録を書いたヨハネは恐れてはいけないというふうに言っています。まあ、恐れるなと、まあ、しかもですね、忠実であれですね。まあ、何に忠実であれって言われているかというと、まあ、イエス様、また神様の御言葉に忠実でありなさい。まあ、イエス様の御言葉に忠実であるということが迫害を十分に耐えられるべきものになる、必ず救いがもたらせる、まあ、そういうふうに黙示録のヨハネは言うのでしょう。また励ましています。じゃあそのイエス・キリストの御言葉にどんな力があるか、まあ、いろいろ考えてみますと、まあ、その中にあるのはたった一つ、希望があるということなのでしょう。どんなに苦難や貧しさや批判の中にあったとしても、キリストの言葉に立つならばどんな時にも希望が与えられるということかもしれません。阪神・淡路大震災の時もそうですし、また東日本大震災もそうですし、まあ、同じことがですね、熊本地震の今頃にまた起こってるんですね。それは何かっていうと、孤独死というものなのでしょう。仮説の中でですね、孤独死っていうのがですね、やっぱりどんどん増えてきてるっていうふうにニュースでも言っておりました。まあ、これっていうのはいつも同じことを繰り返していくっていうですね、なんでだろうな。まあ、東日本大震災の時もですね、阪神・淡路の時とですね、の反省からですね、一人も孤独死を出さないというのが目標だったんですよね。で、熊本地震の時もですね、2回のですね、孤独死のことがあったのでですね、一人の孤独死も出さないというふうにですね、いろいろですね、みんなが頑張っているんだと思いますけども、でも出てくる。大体ですね、復興住宅が建ってですね、でそこに移り始めた頃にですね、出てくるんですね。それはそうでしょう。今まで苦難を共にしながらですね、共に仮説でですね、肩を寄り添って生きてきた人たちが一人抜け、二人抜けしていく。それは寂しくてしょうがないんでしょうからですね、だんだん孤独になっていくんだろうなと思います。で、家の中に閉じこもって、そしてそこから抜け出せなくなっていって、孤独死になっていくという、まあ、ことなのでしょう。まあ、でもですね、じゃあなんでですね、寂しくなっていくかっていうと、次に希望が見えないからなんだと思うんですね。自分は次にどうすればいいのかが分からなくなるし、また、復興住宅に行かない人はですね、じゃあどうすればいいのかですね、家を再建する力もないし、またですね、このまま一生ですね、どっかアパートを借りて住む力もないしと。そうなってくるとやっぱり八方塞がりで、やっぱり希望なくしていくのでしょう。むしろ家が全壊になってですね、復興住宅をあてがわれた方がまだ希望がですね、持てる、まあ、その次にですね、生きるですね、糧が与えられるっていうことなのかもしれません。まあ、そうすると孤独死の一番の原因は何かっていうと、そこに希望を見出せなくなってしまったという、まあ、たったそれだけのことかなと思うのです。で、黙示録では苦しみを恐れてはならないというふうにあります。まあ、そこに続くのが死に至るまで忠実であれ、苦しみは避けられないんだ、 ならば苦しみを恐れず死に至るまで苦しみに対して真っ向から向かい合いなさいですね。そこにイエス・キリストの御言葉があるでしょ、そこにキリストの希望があるでしょ、私たちはイエス様がいただく希望があるからですね、苦しみに対して真っ向から向き合っていくということができるのだと多分ヨハネは言っているのでしょう。イエス様は避けられない十字架の苦しみの前に死に至るまで忠実だったと聖書は書いてあります。最後まで神様に従順だったイエス様がそこにおられるわけですから、神様にあって苦しみを受け止めるときに新しい命の冠が与えられるとヨハネが言うのはですね、正しいことだと思います。苦しみは避けられない、ならば苦しみを受け取って神様に希望を置いて生きていく、そのようなことがですね、できれば信仰の力が与えられるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちも苦しみや悩みに出会うときにはイエス様の御言葉によって希望を与えられますように、そしてその希望が私たちの生きる糧となっていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に主の祝福が豊かにありますように。さらに病床にある方々、死に直面している方々、悩みにある方々には御言葉から来る希望を与えてください。今日も私たちが生きるために必要なもの、すべてをどうか聖霊によって、与えてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。